皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストでございます。うん、
はい、第249回6月20日の配信でございます。まあ今日ホネスト寝ぼーんということで
収録のね、
収録
の脳の話え、そんなまさか本当だみたいなね、すいませんでした。
いやいや、
まあ、リスナーさん関係ないんでね、
まあ、そうリスナーさんは関係ないんですけども、まあ、
あのお二人に対してですけどね、はい、すいませんでした。はい、
我々の中ではね、あの寝ぼーんという言葉をね使わせていただいておりますが、
ちょっとね、はい、収録日で言うと今日6月11日なんですけど、
うん、
まあ今日なんとガッキーの誕生日ということでね。
あ、11日が誕生日？
そうなんですよ、6月11日が誕生日でね話をずらす。
久々に聞きましたけどね、ガッキーね。
え？久々に聞いた？
まあ最近なんですか、16社の CM とかでギャンギャン踊ってるなみたいな、そういうイメージですけれども。
わかります？このガッキーの可愛さ。いやー、変わらないね。彼女は変わらない。本当にね。
必死になって話題をそらしているという感じがしますけれども。
いやいや、そんなことないです。やっぱりガッキーは可愛いなっていう、
ね。大体の流れからすると、こっからこう、エキストラ時代の話になってっていう。うんうん、ね、話が長引くっていう。
そうね、うん。はい、いや、でも28歳なんですよ。
まあ、もう結構、
ね。あ、もうそんななるんですね。
大塚明夫。まあ、今、雪肌精の CM とかね。うん、まあ、16ちゃんの CM とかいろいろ出てますけど。
うん。
いやー、すごいいいね。この、もう、エキストラの時、会ってもう、10年近く経つわけですけれどもね。変わらず、お綺麗で。うん、
まあ、僕がガッキーに一つだけ言うとしたら、背高すぎやろお前っていうね。
はい、まあ、170ありますからね。
そうなんです、うん。で、これ結構、あの、一般の方ご存知ないかもしれないですけど、
うん、
普通の男性の身長より高いんですよね。
そうそう。だから、マイボス、マイヒーローの時、ね、見ましたけど、
で、あれ、公式の身長よりも僕高いイメージありますけどね。
ああ、高いと思うよ。
実際に、なんかこう、エキストラ時代に、僕がそれ話すのはあれなんですけど。うん、
いや、いいですよ。
実際に、なんかすれ違う役とかよくやって、ね、やりましたね。
まあ、我々は基本すれ違う側です、
ね。すれ違う学生みたいな、僕らも高校生役をやってたんですけど、うん、マイボス、マイヒーローで、はい。その時にすれ違った時とか、なんか明らかに横側にいる楽器、高いなと思ったんですよね。
なんか、ね、自分より高いような気がするよね。俺は、お二人とは全然別のタイミングで、あの、すれ違ったことがあるんですけど。なんか、俺より背高いなっていう。
いや、ありますよね。あのさ、なんか、うん、同じ身長の人って基本さ、パッて会うと、自分より高くなるイメージあるじゃん。うん、
あ、横に並ぶと、意外とこいつ高いと思ってパッて横見ると、はいはいはい、いや、まあでも同じくらいか、みたいな。
同じくらいか、みたいな。うん、まあ、目線がね、どうしても、その人の頭より。
そうそう。頭部まで行ってないからね。
う
ん、
そうそうそう。でも、それにしても、いや、それ以上高いだろ、みたいな、なんだろう、顔の小ささとバランスなのかな、あれは。
まあ、そうかもね。あとは、高いという。なんか、予想よりも高いぞっていう、こう、意外感みたいな、ね。
なんか、あの、姿見というか、なんですか。テレビとかで見てると、160センチくらいかなって、大体皆さんね。
そうそう、思うと思う。
思ってると思うんですけど、174から5くらいじゃないかなと僕は、肌感として。
肌感覚でもそれぐらいあるわ。
僕らも170、うん、まあちょいあるじゃないですか。
うん。
でもね、明らかに僕らより高いん
そう、高いイメージあるわ。
伊藤美咲とかよりも高いんじゃないですか。
うん。なんか伊藤美咲の方が高いイメージあるけどね。なんとなくだけどね。
うん。あの、なんですか、等身的な言うと、
うん。
あの、またちょっと伊藤美咲の方が背高そうに見えますけど、
うん、
まあね、ただ僕はあれ身長ちょっと伸び続けてるんで、
あれから？
で本当にもうミリ単位でどんどん伸びてるんですよ。健康診断した
すごいね。
見てみると、はい、1センチ以上伸びてますからね。
すごいね。
はい、
この年になって
成人してから、
ってすごいね。
会社の健康診断を受けてから1センチ以上伸びてますね。
それはあれですか、骨が伸びてるっていうことなんですよね、だからね。
で、そういうことですよね。
うん、骨が成長しているっていう。
お、戻すな、戻すな。
いや、まあ、戻していきますよ、私。ね、はい。で、骨つながりにちょっと話をさせていただくと、
まあ、
1ヶ月後にかけらじは7周年。
はい。
でしたっけ、はい、になりますけれども。ちょうどその7周年を祝うように、東京大学の総合研究博物館があるイベントをね、
嘘でしょ、
行います。
マジ、
タイトルはですね、骨を見る、骨に見られるというね、展示を、文京区教育センターで行いますね。7月8日から、ちょっと概要だけ読んでみますので、4行のね、動物は、動きながら生きています。しかし、それを見る人間は、命の動きを止めて、じっくり見てみたいという気持ちに囚われます。その一つの道は芸術で、もう一つの道は科学です。写真と標本で骨を見ましょう。美しさと機能を備えた生きるための形のデザインが骨には込められています。ところが、次第に骨に見られているという気持ちが生じるかもしれません。それは骨の世界に皆さんが入ることができた証なのです。というね、概要が。あります。まあ、まさに、骨。
だからこの番組聞いてる人は、
ええ、
もうなんか、俺に見られてるみたいな感じになっちゃう
からね。そうね。ホネストを見る。ホネストに見られる。というね。そう捉えていただく。
気持ち悪い。気持ち悪い感じになっちゃう。
で、いろいろ、なんていうかな、セミナー的なね、骨にまつわる、こう、セミナーが、
バンバン
開かれてる。なんか対談とかですね、講演みたいなのがあるようなんで。まあ、ぜひね、調べてみてくださいね。骨に、骨を見る、骨に見られる。
今年の感じにね、骨に使おうぜっていう取り組みがありますけど。
昔からやってますけどね。
はい。まあ、東大もね、それを、まあ、後押ししてくれてるというか、バックアップしてくれてるっていう感じがしてきましたね。
そういうことですね。
うん。東大ですか？ないよ。
いや、まさに骨をターゲットにしたね、展示っていうのは、これはなかなかないので。珍しい機会だよ ね。
普通肉とかの方に行っちゃうよね。
ね、
そういうのある、あったね。博物館、うん、実際の人物のあれを使った。
いや、博物館で言うと骨いっぱい飾ってるけどね。
まあ、ターゲットには、なかなかね、それをターゲットにする。
なりにくいかな。
うん、ね、ましてや、そう、見られるっていう、その受動体に書き換えられてるっていうタイトルにね。ここもちょっと斬新ですよね。うん、あたかも生きてるような骨っていう。
そうです。いつの間にか骨に見られてる感覚がします。
あ、そうそうそう。そういうことですね。
なんかいいですね。この表現いいですよ、はい、やっぱり。ちょうど7月に流行り物も300回を迎えるので。
ああ。
これ、なんか同じタイミングで東大と一緒に骨関連のイベントやりますか、じゃあ。
だから一回行ってですね。
骨に詳しい教授呼んで。
う
ん、
そうそうそう。
うん。
そう。
骨とは一体何なのか。
まあちょっと一回これ言ってみるっていうのって一つの手かなと、なんていうふうに。
まあ手かもしれないね。うん、
ですね。
まあという、骨に、始まり骨に終わるオープニングトークということで、お便りの方に行きたいと思います。
せっかく楽器の話をしたんだ。
見事に骨に戻っていくというね。
うままさんが背が伸びる話をしてくれたからね、そこに突っ込まないわけにはいかない。
楽器
か
わいい。ね、皆さんぜひ楽器ファンの方はお便り送ってくださいね。うん、
はい。ではですね、お便り3つ、ケリーさんからいただいておりますので、読ませていただきます。まず1通目。まあ、タイトル、水素水というタイトルですね。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。総営メイトのドムドムで昼飯と称してサボっているケリーですと。
ドムドムバーガー？
はい、ドムドムバーガー。なかなか食べないですけどね、私ね。
懐かしい。はい、東京はないよね、あんまりね。
ないですね。うん、水素水の話題ですが、薬剤師をしている友達は、水素水は嘘だよ、意味ないよ、と酔っ払っていた時に力説していました。うん、水素の入浴剤を使う時、浴室を密閉状態にするような女優、するように女優さんはしているそうですが、その状態で浴室でタバコを吸ったりしたら、水素爆発しないのかと心配になりました。
うん、
近所のスーパーでも、水素水の販売機があるのですが、値段が高いので全く購入欲が湧きません。ではまたメールしますね、ということですね。水素水の話題ですが、はい、まあこれいかがわしいよっていう話にだんだん世間もなってきてる 気はします、ね。
ネタになってきてる感じがありますよね。
で、まあ、推奨数を出した伊藤園はね、サイトで公式に、そんな、薬用の効能があるとは、言ってませんよ、うん、みたいなね。ないでしょ、別に普通の水ですよ、みたいなね、こと言ってますけど。
はい。まあ、こういう、まあ、いわゆる、今の時点では、効果が証明されていない、疑似科学というね、分類になってしまうと。うんいうことになります。まあ意外と水素水取り上げた、なんていうタイミングが良かったですね。なんか、
そうですね。
その後。
早かったです。
はい。ということで、ケイさんからいただいております。じゃあ、2通目に行きたいと思います。
はい。
はい。タイトル、猪倉温泉という名前ですね。うん、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオの検証で、猪倉温泉の温泉チケット5枚などを当てて、ご機嫌なケリーです。
すごいですね。
すごいですね。5枚ってなかなか、普通ね、ペアで2枚とかそんなんだろうね。
そうそう、ね。
連続して当たったってことですよ
ね。
すごい、
はい。宝くじは当たったことありませんが、ラジオの検証はよく当たります。最近はホームページから応募できるようになったので、外出先からスマホで応募できるようになり、便利になりました。うん。皆さんは検証で当たったことはありますか？ではまたメールしますね、というふうにいただいております。検証、ありがとうございます。当たったことありますか？どうですか？
検証ね。僕、昔、僕もラジオですけど、
うん、
ラジオの、空想科学読本書いてるね。
うん、
柳田理香さんっていう方が昔ラジオをやってたんですけど、
うん、
その方のラジオずっと聞いてて、なんか、その方が書いた本が当たるっていうので応募したら当たったことありますけどね。やっぱりラジオの方が当たりやすいのかなと思ってましたけど。
うん、なるほど。うまうまさんはどうですか、う
ん、考えたんですけど、ないですね。ポッドキャストとかはない。うん、はい。
いや、あんまり検証を応募してるイメージがないんですよね。
そうですね。うん、欲しいものもないしなと思って。ただ、
ホームページ、
ホームページっていうに関することで言うと、うん、なんかツイッターとかから、応募しようとか言って、
うん、
なんか当たったらこうビールがもらえるとか、
あ
でいいね押してなんかフォームに入力しただけで普通にビールが当たるとかいうのは結構当たったことありますね。
あ、そうなんだ。そ
う
ですね。はい。
なるほど。
まあもらえるものも本当になんかそんなたくさんもらえるとかじゃ全然なくて、
うん、
もうサンプル配ってるようなイメージで企業はねそういうのやってるんですけど、うんうん、でもまあもらえるのは嬉しいじゃないですかやっぱり。うん、
欲しいものだね。
そうですね。
うん
まあそんなところですけど。グリーンティーさんあるんですか？
まあ僕は、ありますね。ラジオじゃなくてテレビですけど。
あ、テレビ。
まあ、ローカル、静岡ローカルのテレビ局とかと結構当たりやすいイメージがあって。なんか。
地元に。
最近の話ですか、それ。
あ、最近ですね。なんか、なんだったかな。なんかね、ツイッターでそれもなんか応募するやつで、なんかのチケットがなんか当たった覚えが、もうすっかり忘れてしまいましたが。ありますし、あと、
全部忘れてんじゃん。
そう、お年玉はがきとかそういうのは検証じゃないかもしれないですけど、ちょくちょく当たりますけどね。年賀状のやつね。
まあ、宝くじとかそういうのにまでは、さすがにまだ手は出せてないですが、
うん。
ロト6とかね。
うん。
どうなんですかね、ああいうのって。
僕、ロト6は一回、まあ、一等じゃもちろんないですけど、なんか1万円ちょいぐらい当たったことありますね。
ああ。ロト6もあれはあれだよね、まあ。なんとか検証っていうよりかは、ね、自分、ギャンブルに近いところがありますよね。
そうね。
ね
う
ん
う
ん、
まあでもそれ、自分が本当にそれで当たるかどうかっていうワクワク感を買うみたいな。
うんうん、自分で選べるっていうところがね。
うん
はい、
面白いところ。まあ、なんかやっぱり検証もね、いろんなコツがあるらしくですね。ここなったら当たりやすいとか。まあそういううまいコツをご存知の方はですね、かけらじまでね、ご一報いただければ というふうに思います。
コツ、
コツね、うまいコツ。
コツってなんだ。
うまいコツ。
はい、ということでお便りありがとうございました。さて、メインコーナーの方に入っていきたいと思いますが、今日のかけらじタイムズうまうまさんどんな内容でしょうか。
はい、まあ Google 社がですね、AI に非常停止ボタン作る。ことを始めたよというニュースが、まあ上がってましたが、うんまあ、そもそも非常停止ボタンってなんやねんっていう話と、いつ使うのっていうまあ疑問がね、ふつふつと湧いてくると思うので、うん、今日はこちらのニュースを はい、取り扱ってみたいと思います。
はい。最近流行の人工知能ですね、の話題ということです。では、井戸端川ホネストさん、こちらはどうですか、
うん、今日はですね、何しようかな、寝坊したしな、と思っていろいろ考えてたんですけど。
うん。
罪悪感ゼロ、それ。
罪悪感ゼロだね、確かに。舛添さん、舛添さんみたいな。
罪悪感ですよ。もちろんその罪悪感の中で今日どうしようかなと考えてたんですよ。はい。まあ、いろいろこう、ヤフーニュースを見ていると、
うん。
連日ね、最近不倫の話題が非常に多いと。
はい。
いうことで。まあ、そういう話ってあんまりしたことないなと、ラジオで。
はい、うん。
思いましたので、今日は、まあ、不倫とは、どういうことなのか。
うん。
ね。世間のこの反応は、どうなのかというところをですね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。
はい。不倫。ね。まあ、かけらじの井戸端カオスだから話せる。流行り物的なネタじゃないですからね。ものかもしれないですね。
そうね。
はい。ということで、まず、かけらじタイムズのうままさんから参りましょう。
はい。ということで、人工知能向けの非常停止ボタンっていつ使うの?というタイトルでですね。
うん。
はい。ニュースの方を取り上げていきたいと思ってますが、こちらは6月、今年の6月8日ですね、に、日経の、まあ、ポータルサイトというか、ところで、拾われていた記事になりますね。米 Google、うん、AI に非常停止ボタン、暴走防止という、そんな見出しでですね、
うん、
もう、これ、痛いニュースから僕飛んできたんですが、まあ、もうとりあえず開いちゃいましたと。
うん、
いうようなことですと。で、まぁ、あ、ちょっと、軽く、どういうことかっていうと、まぁ、人工知能が暴走した時に備えて、非常停止ボタンっていうものを開発し始めてるよっていうことが、まぁ、明らかになりましたというニュースなんですが、
うん。
お二人は、このニュース、ご存知でしたでしょうか?
はい。読みました。
やっぱり、ニュースサイトとかで。
ええ、スマホからですね、ニュースサイトをまとめているアプリがあって、はい、まあ、それを使って読んでいました。ね、はい。
ホネストさんはどうですか?
いや、知らなかったですね。
もう、やっぱりね、骨停止ボタンっていうところでね、ニュースを読むことも停止していたかもしれない。
ああ、そうですね。寝ボーンで停止して
る。ないよ。それ、そこは停止してない。
寝ボーン停止ボタン。
全コーナーで。全コーナーに取り扱わなきゃいけなくなっちゃう。
してないですよ。ネボーンの話はとりあえず置いといて。
とりあえず置いときましょうと。
ガッキー
人工知能の話。
はい、はい。
自分で振っといてね。なんですけど、自分でね。はい。やっていきましょうということなんですが、うん、まあ、ただですね、僕らが想像しているような、非常停止スイッチポチみたいなんじゃないようなんですよ。
うん。
はい。どういうことかというと、まあ、まあ、人工知能自身も、自分の、まあ、あたかも、まあ、感情じゃないけれど、自分で考えることができるわけですね、人工知能なので。
うん。
なので、人の手でポチって押すとですね、その非常停止ボタン自体を無効化しようとしますよね、普通に考えてしまうと、AI 側が。
うん、うん、うん。
なので、あたかも自分で、やべえ、俺これやめないようにしなきゃって、止まるように、自分で判断したかのように、騙すのがポイントだと言うって書かれてるんですけど、うん、
なるほど。
まあ、ちょっとこれどうやって実装するのかなっていうのは、うん、まあ置いといてですね。まあこのプログラムのことを割り込みポリシーと呼ばれてるらしいですと。人間の指示に従わなかったり、人間に危害を加えようとしたりする場合に、その行動を強制的に止めたり変更したりすることができるそうだと。
うん。うん。
うん、
なるほど。
まあ、我々その AI ってまだまだ、その、具現化っていう意味では、あんましてないですよね。人間の体をしてる AI、月のロボットってまだあんまり見ないですよね。
うん、まあ、まあ、全く人間そっくりっていうのはないよね。
はい、
うん。
ですがですね、最近見ていくと、チェスとか囲碁とか将棋とかね、
うん、
よくその人間とそのコンピューターで対決しようぜっていうお話がある中でですね、まあ、チェスに至っては1996年、97年と、まあ、世界チャンピオンの人、ロシアの方がいるんですが、その人と IBM のコンピューター、ディープブルーというね、チェスのプログラムが対決して、うん、なんと最初の対決では人間が勝ったと、
うん。
ただその翌年はコンピューターが勝利ということで、なかなかいい試合をした後に、コンピューターが勝った。しかも1997年という、今から本当にもう20年 くらい前ですから、当時はそれがすごい歴史的な転換点となったようですと。
うん。
で、一方で将棋とかはしばらくやっぱりこうね、いろいろこう、人間の方が考えられますから、粘ったんですが、それもですね、2012年に、将棋ソフト、ボンクラーズというですね。
ボンクラーズ。
将棋ソフト、ボンクラーズ。はい。はい、こちらに、まあ日本の将棋界のトップが、負けたと、いうことになりましたと。で、囲碁についてはもう少し最近で2014年ですね。で、こちらも、今までだと、アマチュアの有段者レベルに留まってたらしいんですけど、
うんうん、
これがですね、Google 社のですよ、今回話題に挙げている Google 社がですね、ディープマインドを、まあ、買収というか、買い取っちゃって、Google ディープマインドっていう、違いますね。ディープマインドじゃないか。
アルファ5というソフトですか？
そうですね。うん、あ、でもディープマインド社のソフトですね。
うん、
Google ディープマインドのソフトが、囲碁の、まあ、プロ棋士に勝ったよということで、まあ、どうやら、この辺のゲーム的なものは大体、もうプログラムの方が強いんじゃないかと、いうふうに言われてる時代になったということですね。
うんう
ん、ただまあ、実用化で言うと、例えば人工知能がフォークリフトを押してますとか、ね、なんか人工知能が歩いてますというようなところまでまだ行ってないんですが、そのうちそういうハードウェアと組み合わせるっていう機会が増えてくると思うんで、まあ、そういう時にね、人間が操作してないけど動くわけじゃないですか。
はい、はい。
で、人間がこれをあっちに運んどいてとか言った時に、なんか攻撃してきたりとかですね。っていう時に、あかんかんっていうのを、そのコンピューター側が判断できると。それ自分で判断したかのように、そのように行うというですね。なんとも非常に難しそうな取り組みなんですけれども、こんなことって本当にできるんですかね。
まあ。
どう思います？
まあ、やり方によると思いますけどね。割り込みって一般的によく使われてる概念で、ね、普通の機械で例えると、必ず電源スイッチを押したら、切れるようにはしているんですよね。どんな風に動いてても、はい。それと同じように、最優先っていう、まあ、処理、電気的に、物理信号的に最優先っていうのはできて、プログラムとは別にね。で、それで止めるっていう。止めるというか、まあ、判断を上書きする。みたいなことは、まあ、理屈としてはできますよね。
うん。
システムとしてってことね。
うん。理屈としてはできる。うんうん、まあ、だからそれを、ただ、それ、みんな、どこの会社の AI も、その仕組みを守って作るかっていう。結局人間側なんですよ。
うんうん。
わかります。その仕組み、そのプロトコルでみんな AI 作れば、まあそれは止められるでしょってなるんだけど、どこの AI もみんな、そういう仕組みで作ってればそうなるけど、その仕組みで作ってない AI が出てきたら、それは止められませんよっていう。
そいつだけ暴走したことにな
る、ね。そう。結局そういう話に今後なってくんじゃないかな、うん。結局テロリストとかが作ったりする AI みたいなのは、そんな風にして止められたら困るから、最後までね、ターミネーターみたいに任務貫遂するまで動き続けるみたいな。そんな仕組みにした方が強いわけじゃないですか。だから結局、仕組みはできるんだけど、誰が運用みたいなところが一番問題なんじゃないかなって僕はそういう気がしますけどね。うん。
結局人間が開発してることに変わりないので、
そうそう。
まあ、その標準的に作られてますよって言ってる大きなね、まあ、例えばその Google だったりが、
うん、
まあ、ロボット開発してる会社とかがですね、そういうの作り続けてもですね、まあ、そこがこう、どっかにこう、流用されてしまって、設計図が出回ってしまって、
うん、
まあ、そこまで大きな会社じゃないけど作れてしまうとか、
うん
っていう時にそのロボットが実はすごく攻撃的なロボットで、もう日本のじゃないですけど、まあそのアメリカのね、例えばスワット部隊というか、
うん、
ね、が全然歯が立ちませんとか、まあそういうことがあるかもしれないよねっていう、
うん、
まあところなんですけどね、ホーネスさんはこのニュースどのように受け止めましたか？
なんだろうね。なんか、 いろんなケースを考えとかないと、やっぱりいけないのかなとは思うんだよね。そのわざわざ非常停止のボタンというものをつけなきゃいけないところまで、まあ人工知能が発達してきてるわけですから。
うん。まあ少なくともね、兵器には使われてたりしますね。無人機なんかが、まさに、もう今無人で人を殺せるような飛行機が飛べるわけですからね。
だからその、その非常停止ボタンつけなきゃいけない、うん、っていうこと自体がもうすでに結構恐怖かなと思ってますよ。
うん。
個人的に言うとね。
うん、
そうですよね、うん。まあまだ出来上がってないんで、これから作るよっていうところではあるんですけど、うんうん、まだ、その、具体的にどういう AI が今後、ニーズがあって開発されてくるかっていうの、多分 Google 社もね、知らないと思うんですよね。
うん、
どっちかっていうと、後追いじゃないけど、こういうのがあったら便利なんじゃないかっていう利用シーンをまず考えてから開発していくと思うんで。
でも、やっぱり、そういうことをやらなきゃいけない段階まで来てるってことだよね。
まあ、まずはそうだろうね。なんか、スカイネットみたいな、結局、あれじゃないですか、軍部から自動化してってるじゃない。無人機で。結局、人が行かなくても戦争できるっていう状態にしてるわけでしょ、今。
うんうんうん、
そこがまず規模がでかいんで、そこで、まあ、誤った判断やられたら困るっていうので、まずそこなんじゃないかなと。で、ね、
いきなりね、自分たちの仲間殺し始めた
と思うし、ね。そうそうそう。で、その後、なんか車の自動運転とかで、なんか誤った判断した時の緊急停止みたいな、そういう、我々の身近なところはその後来るんだろうけど。
うん。
うん。まあ、需要はあるでしょう。うん。
はい。
どうぞ。
緊急停止で怖いのが、その不可抗力でね、例えばこう、積み荷とかをうわって上げてるものが急に止まっても、その結局積み荷は落ちてきたりとかですね。あとは、まあ、よく、飛ぶ系のね、ものがあるじゃないですか。
うん。
ドローン。大体止まった時に、そうそう、ドローンが。結局それ、墜落してくるわけですから。
うん。
そういう、こう、不可抗力というか、まあ、その二次被害じゃないですけど、意図せない、結局その人工知能側も、やろうと思ったことじゃないんだけど、停止してしまったから、最終的にはなんかそこで爆発してしまうとか、なんかそういうことが起きて、うん、被害が起きるんじゃないかな。要はその、
だから
事故と一緒ですね。
うん。緊急停止ボタンは、押されたら、今までの行動をすべてやめて、それ以降何もしないっていう処理ではなく、多分押されたら、今の状態を通常の状態まで戻した上で、停止をするっていうような行動にしないといけないとは思うんですよね。だから飛んでいるものであれば、飛行中は、まあ、どこかの地面に着陸した上で停止するとか、まあ、そういうことをやらないと、もう空からいろんなものがポカポカ降ってくる時代になっちゃうような気もしますしね。うん、
あと、誰が緊急停止ボタンを押すのっていうね。
そうそう
そ
う。
そこも気になるところだよね、これ。
まあこれ仕込んどいて、あと、うん、まあそういう敵対したかどうかとかそういうのを判断するっていうプログラムも組み込まれてるのかもしれないですね。
うん、もう
だから人が決めるか。
自分で自分を止めるみたいな感じだよね。なんか。
そうです。要は自己制御ボタン。
人間のモラルみたいなもんだよね。
そうそう、人間も、なんかこう、イラッとする時が、そう、あって、何をって思うけど、大体大人とか社会人って大体わかるじゃないですか。
うん、
まあ待てと。っていう別のね、自分がそれを止めるみたいな。
自己制御だよね、だから。
自己制御。だコンピューターはもしその迷いっていうような概念があるとするならば、そういう風にして、自分が今やってることが間違いだよっていうことに気づかせるっていうロジックを入れようとしてるのかもしれないですね。
何が正しくて、何が正しくないかみたいな、ことを、コンピューター自身が考えて、これを今からやろうと思ってるけど、これをやったら、危ないなとか、なんか、誰かを傷つけるな、みたいな、まあ、ある一種のその人間の独特な感情みたいなものを、人工知能として植え付けるっていうことだよね。
なんか、パッと聞くだけだと、安全設計と何が違うのっていう気がしてきますけど。
いや、うん、そう、それは、
そう
ですね。
なんか人間には非常停止ボタンなんてないからね。
そう。
もうだから、他者が止めるしかない。うん。他者が止めるしかないんですよ。
バチンって
片やコンピューターになってくると、ガタイがでかいものがね、もしあったとしたら、人の手で止められないから、そういうやっぱ非常停止ボタンという概念がやっぱり必要になってくるのかななんて思ってるんですが、まあ、これによって、AI の暴走リスク、っていったものに対処していこうというですね、まあ、そういうのがあるんですよ。で、まあ、このニュースの最後の文章には、ディープマインド社っていうのはイギリスの会社なんですけど、これが2014年に Google に買収されるときに、社内に倫理委員会を設置することを条件にしていたってこともあるんで、なんかこう AI をね、そのうちこういろいろ作ったときに、なんかこう、倫理的におかしなことをするとかっていうリスクがあるよっていうことも、作ってる側が自覚してるっていうのもあるんで。
まあ、そうだね。
うん。だから、AI が本当にどういう風な思考を持つかっていうのって、まだまだ、こう、深いんだなっていう。で、あとまだ、完成には多分当分至らないんじゃないかなっていうのも、また同時に感じましたね。
まあ。
まだこれ、非常停止ボタンがうんぬんって話なんですけど、
うん、
まだその、ね、だいたい小動物レベルの人工知能は多分もう作れると思うんですが、人間ってなったらもう、めちゃくちゃ難しいと思うんで、で、ある特定の分野だけ強いですとかはね、囲碁とか将棋とかできますけど、日々の社会生活に人工知能を取り入れるとかは多分まだできないし、そんなニーズはまだ今のところないと思うんで、例えば、人が行けない場所にロボットを入れて人が操作するんじゃなくて、自律的に例えば、行方不明の人を探して助け出すとかですね。例えばですけど、そういうような使い方が考えられるんですが、まあまあ、その時にはもう、例えば二足歩行だったりとか、キャタピラがついてて自由に動き回るっていうことで、少し間違えると人間に危害を加えるっていう可能性もあるので、その時までにはこのロジックはぜひね、組み込んでた上で実用化してほしいなぁなんて思いますけどね。
うん。まあもはやあれですね。もう今の時点でも、この AI と言われるものがですね、何を考えようとしているのかが人間が分からなくなっているということですね。
目的が分からなく
なる。そうね。
はい。
そういうことって今までなかったじゃないですか。iMac が登場した時にこいつが何を考えているか分かんねえぞなんてことはなかったわけで、もうそういうレベルにね、到達しつつあるんだなっていうことをね、まあ感じますよね。
あとは AI の設計者のコンセプトですよね。最初の、うん、考えでどういう AI を作ろうっていう方向性でその AI が自ら学習していくわけですから、そこがちょっと待っても間違えると、例えば人類の罪について考える AI を作ろうって言ったら、その AI 多分人間に敵対し始めちゃうんで、まあその辺ですよね。
まああとあれですね、一般人が不要、すごく不安に思う気持ちはよくわかるんです。学習っていう言葉が先走ってるから。ただ学習っていうのは何なのっていうのをもう少し我々もね、理解した方がいいですね。コンピューター上の学習というのはどんなものなのかと。これが何でもかんでも今学習できると思われてるからなんですけど、今の Google のね、ディープマインド社とか、まあ扱っているかわかりませんけど、ディープラーニングっていう機械学習の方がありますが、あれがね、まあ結構最近精度がいいよっていうことでもてはやされているものの、あれが完全に人間の脳のニューロンの、信号伝達を模擬しているものではないので、
うん、
だから今の時点であの仕組みが確実に人間と同じレベルまで発達するかというと、まだまだ技術的な課題はかなり多いんですよね。その辺で今どこまでできて、で、どの課題を解決すると人間に近づくのか、みたいな、そこの辺の敷地をやっぱり引かずに考えちゃうと、まあ、水素水みたいな、ある意味、憶測でここまでできちゃうから怖えとか、そんな話になっちゃうんで、まあ、もう少し、ね、まあ、わかりやすくこういうの紹介してくれる記事とかも欲しいなと思いますけどね。単に不安を煽るだけじゃなくてね。
うん。
うん。
そうですね。まあ、その言語を解析するとかそういうのを自動化、大体は自動化していくっていうコンセプトで、
うん、
あったりするとは思うんですけど、まだね、人工知能を使ったケースって、ね、例えばっていう話がですね、ちょっと少なかったり、あるいは飛びすぎてたりすると思うんで、
うん、
いずれこんなことも、みたいな、あるんですけど、全然そこまでのプロセスで足りてないっていうこともあるのでね、段階を経てこういう時代が来る、こういう風になっていく。で、今の人工知能のロジックは、まあ、 大体話すとこんな感じですって言ったものが、まあ、割とアクセスしやすい領域でシェアしてもらいたいなっていうのはちょっと感じますね。う
ん、
そう。
まあ、あと結構怖い側面ばっかり言われるんですけど、やっぱなんか一つの機械の中で人間一人を再現できるっていうのは、まあ意外とメリットもあるんじゃないかなと思うんですよ。例えば医療。
ああそうですね。医療介護の分野で。
今ね、乳がんでとかって結構ちょっと話題になっちゃってますけど、あれも治し方とかですね。を一回その人の体ではなくて、コンピューターの中でシミュレーションして、いや、ここをじゃあ切除すれば根本的に解決するねみたいなのも、人を殺さずにできるわけなんで、ね、そういう部分での、医療とかね、そういった介護っていう部分での、まあ、効果っていうのも、まあ、期待できるっちゃ期待できる。ね。まあ、結局、我々の使い方っていうところですよね。使い方と、その AI の制御の仕方に、これからの運命が託されているということになるんじゃないか。というふうに思いますが。はい。
はい。素晴らしく締めていただいたので。はい。今日ね、一旦この辺で終わっておきますけれども、人工知能の分野は本当にもう、僕も個人的にすごく興味があって、うん、映画もね、そういう映画たくさんあって、まあ、夢のある技術でもあるんで、うん、まあ、これを今後も見続けていきたいと思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。ということで、糸端カオスのお時間でございますけれども。うん、
はい。
ね。今日は特に喋ることがなかったんですが。
まあ、ネボーンからのスタートですから、そうなります
ね。ええええ。ネボーンからのね、スタートで大変恐縮なんですけど。
はい。
まあ、今日の話はですね、まあ、不倫について話してみようということですよ。
うん。
うん、ね。まあ、今までこんな話をあんまりしたことがないですけれども。
うん。
最近やたらとですね、多いですよね、ニュースとして。
うん。
不倫だなんだっていうお話ですけれども。
はい。
はい。まあ一番大きなところで言うと、ベッキーですか？
そうですね。
今年の大きなニュースはベッキーと、
うん、
ゲスの極み。
ゲス、ゲス川谷さんですね。
まあ、あと去年とかだと国会議員だったかの、ね。
あの、宮崎さんですかね。
あ、そうそうそうそう。
はい
はいはいはいはい。子育ての休みを取ると言っておきながら、その休みは実は不倫相手と会うためだった、うん、みたいなね。
あと何、カツラ三子分子か。
あ、三子。
いらっしゃい。
三子
分子になったんだっけ。
あ、分子さんですかね。
うん。
うん、はいはいはい。まあ、カツラさんもね、ありましたし。まあ、結構あるんですよね。で、最近で言うと、うん、まあ、ファンキー加藤さんのダブル不倫ですか。
うん。
とか。あれ、まあでも、アンタッチャブルの柴田さん結構、過去にいろいろやらかしてますけどね。
うんうん
うん、まあまあ、それは置いといて。まあでも、確かに連日例にはね、続いてるなとは、思いますよね。
うん。うん、
文春と、あの、フライデーっていうのはすごいなっていうふうには思うんですけれどもね。うん、そんな情報ばっかりこう、すっぱ抜くっていうのは、どういう情報も持ってるんだろうっていうふうに思いますけど。
うん。
まあまあそういうね、不倫というのがですね、最近世間を賑わしているということで、今日はまあ不倫についてどう思っているのかとかですね、まあそれに対する世の中のこの反応というものについてね、まあこの3人で話していこうじゃないかというふうに思っておりますけれども、
はい。
はい。
まずそもそもですよ、不倫って何かご存知ですか？ねえ、この問いをまさか来る日が来るとは思ってなかったんですけども。
まあもう一生縁がないとは思ってますけどね、不倫ということは自分はしないだろうって、うん、まあ多分みんなも思ってると思うんですけど、うん、大概の人は、
うん。
でも不倫ってさ、なんか文字面からすると今のイメージよりもっと広いイメージな気がするよね。だって倫理にあらずみたいなことでしょ、これ。
もう、さすがだね。そうなんですよ。
浮気ってのもあるしね。
浮気
って。あ、そうなんです。
なんかそこも
その違い。明確な、うん、はい、明確な境界がですね、まだまだみんな、ふわっとしてると思うんですよ。僕もふわっとしてますしね、うん、実際。
はいはいはい、はい、で、浮気と、まず、まあ、浮気と不倫の違いについて。
うん。
どういう感じでいます今。
ああ、浮気はもう全くそういう概念がそんなにこうね、浮気とはこういうものであるっていうものはそんななくて、ただただちょっと例えばもう奥さんいるのにとか別に結婚してなくてもですよ。
うんうんうん。
彼女とか彼氏がいる状態でまた別の方が好きになってしまうとか、別に好きになってなくても飲み会とかで行ってちょっと仲良くなるとか、二人で出かけちゃうとか、もうすべてひっくるめて、もうなんかその判断された時点で浮気ですとか、
はい。
ってなるのに対しですよ。まあ、不倫っていうのは、まあ、明らかに、もう結婚してる方が、その別の方とですね、
うん、
まあ、関係を持ってしまう。
うんうんうん、
はい。これがもう不倫なんじゃないかと。
なるほど。
はい、まあ、同じようなイメージです。どっちかというと、浮気よりも不倫の方が、程度がひどい。
うん。
ひどいですね。
実際、はい、まあ、なんていうのかな。まあ、浮気の段階だとまだ確定ではない場合もあるかなって思うんですけど、不倫になると、もう、確定と。もう、交際してますと。いう、うん、そういう状況になっているっていうなイメージはありますね。
なるほど。うん、浮気と不倫、まあ、漢字を見ていただくとね、うん、まあ、非常にわかりやすいのかなと思いますけれども、まあ、浮気っていうのは、気が浮つく、ですよね。
うん。
はい。
と書いて、まあ、浮気というような形なので、まあ、お二人がおっしゃっているように、不倫と比べると、まあ、まだね、まあ、可愛げがあるっていうのもおかしな話ですけど、心が浮ついて、まあ、自分に彼氏、彼女がいるけれども、別の人にこう、好意をちょっと寄せたりとかですね、うん、気分がちょっとそっちの方に、ふらふらっと、こう、行ってしまう。まあ、これだけでも、いや、浮気は浮気なんですよね。
うん、
で、一方、不倫というのは、まあ、先ほどグリンティさんが言っていただいたようにですね、本来は、もう、もっと大きな話なわけですよ。
うん、
倫理から外れたこと、
うん、
まあ人の道から外れたことというのを、表すために、まあ倫理にあらずですか、うん、まあ不倫というふうに書かれていたのが、元々のね意味合いとして使われてたんですけれども、まあ近年では、まあ特にですねその結婚関係にある男女が、まあ男女のうちいずれかがまあ、逸脱した男女関係を持ったとかですね。
うんうん。
まあ、そういうようなことを指すことが、この不倫と言われるものになるんですね。
うん。
で、一度聞いた話なんですけども、浮気はね、まあ、先ほど言ったように、非常に不倫と比べて、まあ、軽いって言い方もあれですけれども、まあ、気分が浮ついただけで浮気っていうふうになるわけですから、基本的には、法律に引っかかるものではないんですよ。
うん。はい。
一回か二回ぐらいちょっと気分が浮ついて別の人に行っちゃった。まあ、これは浮気に入るので、
うん、
法律で罰することはできないんですが、
うん、
逆に不倫は、これは法を違反することになるんですよね。
うん。まあ、結婚っていう定められてるね。
そうです、そうです。
規約違反になっちゃうわけですからね。
そうなんですよ。もうすでに婚姻関係にある男女、が、のうち、いずれかが、まあ、他の人と、まあ、関係を持ってしまうということ自体が、もう、日本の法律では NG になりますので、
うん、
不倫というものが認められた場合には、もうそれは法で罰せられる。
うん、
まあ、裁判所なり、お互いのね、まあ、いろいろ話し合いによって、まあ、その慰謝料の発生がしたりですとか、まあそういうようなことに発展していく方が、まあこれが不倫と言われるものなんですね。
うん、
なのでイメージ的にはやはりまあ不倫の方が重いと、
うん、
いうようなところになるわけでございますよ。
はい。
ね。皆さんご存知でしたか？聞いてる皆さんね。まああんまり聞いてる人も、してない
と
思います
ね。まああんまりね、この話詳しすぎると逆に怖いっていう。身に覚えがあるのかっていう。なんでなるからね。そうそう。なんでそこまで詳しく調べてんだろうっていうふうになっちゃうけど、
はい、
まあ、そういうふうな気持ちがない人が、あんまりこの話知らないことはあると思います
ね。まあそうですね。特に法律で罰せられるみたいなところ の具体例みたいなところまで、なかなか気持ちが及ばないというか、考えまでいかない人って多いんじゃないかなと思います
ね。
うん、
そうそう、養育費とかね、うん、養育費を毎月支払うとかって話になってくるとね。
そうそう。違法ですよっていう、そういう、だから著作権法侵害と同じ違法ですよみたいな。
そうそうそう。
そんな、ね、うん。
そうですね。
はい、まあ、ちなみに今お話しさせていただいたのは、まあ、ウィキペディアでね、それぞれ、浮気と不倫という言葉でね、検索をして出てきた内容をちょっとお話しさせていただいてるんですが。
まあ、我々も手探りしてて。
ええー、非常に手探りですよ。で、はい、しかもなんですか？
いや、なんかこういう問題ってすごいこう、あれじゃないですか。神経質な、ね、分野というか。
まあね、でもほら、別に僕たちには関係ないから。
まあ、
まあ、関係ないですね。
神経質になる必要もあまりないですけど。
はい。まあ別にいいですよ。どんどん行きましょうよ。
はい。
はい。
で、まあそもそもね、法律上で不倫という言葉はありません。なんというかというと、不貞行為なんですね。
うん。
はい。で、貞操義務の不履行という言われる言い方もありますけれども、まあその不貞行為というのがされた段階で、まあ、法律違反になるんですが、これもね、はい、不貞行為の基準っていうのも非常に難しいんですけど、
うん、
要は、その関係を持ったか持たないかっていうところも非常に重要なんですね。
うん、
この不倫という不貞行為のものについては。うん、なので、男女の密会だけで済んでる場合については不貞行為になりません。
うん、
ので、それはどちらかというと、ま、浮気っていうことになるのかなっていうところなんですね。
うん
うん、はい。まあなので、そういうようなところ、まあ一応法律ですから基準が一応明確になってはいるんですけれども、うん、ただ今、関係を持ったか持って、体の関係を持ったかどうかっていうようなところが非常に重要になったという話をしましたが、実は過去に体の関係を持っていなくとも不貞行為だと満たされた事例というのが裁判であったりするんですよ。
うん。うん、
あると思いますよ。恋愛関係になっちゃうとね。
そうです。めちゃめちゃ頻繁に、週にもう決まった日は、もうこの人のところに行って、一定時間ずっと過ごしているみたいなところを、もう、要は長い期間でずっとこう調査をされている場合、
うん、
で、そこには別にもう3回だけで、特に、まあ、なんか夜ずっと一緒にいたとか、まあ、そういうようなことがなかったとしても、裁判では、もうこれはでも、心が完全に、その人にもう移ってしまっているだろうという判断が下った段階で一応不貞行為というふうになるらしいんですね。
うん
うん、なので一概にいや合ってるだけだからっていうのを突き通してもダメなケースっていうのは一応あるらしいので、まあ、そこら辺はぜひね、今やばいと思ってる方は気をつけていただきたいんですけど。
まあ、やばいと思ってる人はも、ね、もうこういうのをちゃんと調べてると思いますけどね。
まあ、まあ、その上で多分この話が始まった瞬間に多分ポッドキャスト切ってると思うので。
そうですね。もう手遅れな感がありますからね。だってもう、うん。あと、結局法律をどうなるかっていう話になっちゃうからね、そうなると。
そうそうです。
問題は、やっぱ根本的な問題は心なんで。
そうそうですね。
そうそうそう。
うん、まあ、そういうようなですね、まあ、根本的に浮気と不倫というところに違いがありますよということでございます。で、うん、ベッキーなんかはね、すごいですよ。なんと、不倫の代償が5億ですからね。
あら。
お金になっちゃうわけですから。しかも別にその、うん、川谷さんの奥さんに払う金額ではなく、得意先に払う金額ですからね、ある意味ね、うん、5億っていうのは。
まあ、芸能、ベッキーが所属するゲームの事務所にまず大変迷惑をかけたというようなことになる、うん、
は
い、るし。
要は、はい、その事務所に請求された額っていうのが5億なんですよね。
そういうことですよね。う
ん、はい。で、その5億を、じゃあ事務所が払ってあげるっていうのはもう無理だと。
うん。
なんで一人のためにこの事務所が潰れるぐらいのですね、
うん、
金額を払わなければいけないのだっていうことになり、まあそこはもうしょうがないと。まあ潰れることはないと思いますけどね、ベッキーの事務所が。
うん、
ベッキーが半分持ってですね、2億5000万については、ベッキー側が支払うと。
うん。
いうようなことで落ち着いてはいるらしいですけれども。
うん。
まあでも、 この代償っていうのは非常に大きいなというふうに思いますし、まあそれのおかげでね、仕事ができないっていうところもありますし、まあその女性タレントでの不倫で言うとですね、まあベッキーの前って言ったら誰かなと思ったら、まあ矢口真理なんですけど、
うん、
まあそこら辺もね、結構ありましたけど、まあでも矢口さんの時は別にそんなね、金額云々っていう話は、なかったですし。
まあ、ただ CM で出たらすぐ消されるとかっていうのがありましたよね。
うん。
はい。
やっぱり、その、不倫っていうものに対しての世間のイメージって最悪で、
そうですね。
一回そこ、はい、なると、もう出てくんだというような。で、ベッキーさんの復活についても、やっぱり賛否両論まだある中で、
う
ん、
そうね。
まあ、多分復活ってことで、ちらほらいろんなところでお見かけするかもしれないんですけど、多分もうその、フレッシュな、その CM とかに起用されることは、まあ、二度とないだろうと。
いや、そう、そこなんですよね。
う
ん、
そうなんですよ。だ一生追ってしまう部分もあるから、これ、うん、まあ本人もね、まあ、かわいそうだとは思うんですけど、で、もう一つは、必ずその不倫騒動出た時に、両者責められることはなくて、なんか知んないですけど、必ずどちらかの方がなんかしら、すごくこういろいろ言われて、もう一人がなんか雲隠れしてるような、なんかそんな印象があるなと思って、ベッキーの時もそうだし、
ね、そうだね、うん。
はい。ファンキーの時も僕ちょっと思うのは、そのね、当時、アンタッチャブル柴田さんの奥さんが飲み会で知り合ってそういう関係になったっていうところにちょっとハテナがちょっといっぱいになったんですけど、
うん、
奥さん何してんのっていうのもあるじゃないですか。なんでそんなところでその新しい男と出会ってね、
うんうんうん、
関係を共にしてんすかみたいなところで言うと、
うん、
そのファンキー加藤めちゃくちゃ謝りまくってますけども、
うん、
奥さん何してんだよっていうのも、
うん、
一方であるわけですね。で、ベッキーの方も
そうです。まあ、奥さんはね、まあ、一般人っていうのもありますけど。
そうそう、そう。だから、会見とかしても誰だよこいつってなるのはわかるんですけど、うんねうん、ただ、ニュースの報道だけ見ると、その奥さんに対してのコメントってあんまないじゃないですか。
うん、うん、うん。
っていうのもあってね。うん、
まあ、ね、
これ、
だから、
本当にどちらか一方だけの問題で済む話なのかっていうのは、本当にこう、蓋を開けてみないとわかんないんで、
そうですね。
外野がとやかく言うことって結構難しいのかなって思いましたね。
そう、うん、そこなんですよね。はい、まあ、今日いろいろお話をしようと思ってますけれども、今回のね、不倫騒動、いろいろ、いろんな方が、まあ、つい最近も出ておりまして、まあ、ベッキーに始まりね、ファンキー加藤さんもそうですし、あとは、まあ、円楽師匠もね、
うん、
まあ、それのつながりで不倫の会見をしたりとかっていうところはいろいろあったんですけれども、なんか、三者三様ですよね。その世間からのイメージと言われるものが非常に、明暗分かれたなぁというふうに思っていて、
うんうん、
まあ、ベッキーさんなんかとことん叩かれてるわけじゃないですか。
うん、
で、仕事もなくなり、もう、お前出てくんな、みたいなことを散々言われて、ゲスの極め乙女の川谷くんもそうですよね。
うん、
まあ、そういう状況の人もいればですよ。一方でファンキー加藤さんは、いや、まだこれからなのかもしれないけど、まあ、そこまでじゃないかな。まあ、すぐに謝ったっていうところもあるのかもしれないですけどね。
なおかつ知名度上げてますからね。
うん。その、出てきてすぐに、その、報道があった時に、もうあの報道に関しては全て事実ですと。
うん。
大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでしたっていうのを、もう、関係各所に今、もう謝り倒してるじゃないですか。
うん、
もうテレビに向かってもそうですし。だからこそ、あまりまだね、叩かれてはいるけれども、ベッキーほどではないのかな、
うん、
とも思いますし。
子供がね、できてしまってるっていうのは、結構、よくないケースとか、グレードで言うとグレードがあるかどうかわからないんですけど、まあ、ベッキーとかの騒動って、まあどっちかっていうと、まあ別に、ね、子供ができたわけじゃないんですけど、
そう。
そ
う
命に関わる、重要な、ね、事件ですよね、それって、うん、その。
だって、普通の浮気の度合いで言ったら、ファンキー加藤の方がやばいからね。
うん、
一般人レベルで言うと。
で、なんか、誠意ある形で謝罪してるし、なんか、まっすぐな歌を歌うよね、この人は、とか言って、なんか褒められてる部分があって、違和感は感じたんですが、
うん、違和感を感じるんです、
ね。そのね、不倫相手の、女性、柴田さんの元妻の方に子供ができてしまって、まあ、多分養育費払うとかそういう形になってると思うんですけど、
ね、
その、養育費とかでは済まされない、その本人が育っていく上でね、父親がそういうことで俺生まれたんだ、俺ってなんだろうみたいな感じで、例えば、 気候に走るっていうね、うん、ケースもきっとあるじゃないですか。
そうね。
そこを含めて考えると、あの、その何十年分くらいの、まあ、まあ、さらに言うと人一人の人生を大きく悪影響を与えてしまってるっていうことまで踏まえると、ね、あの反省だけでは済まされないというか、もう、何、うん、ですか、生き方を全般的に変えるというか、
うん、
まあ、していかないと、罪償えないかなって思いますよね。
そことやっぱり報道の過熱とは比例はしないんだろうね。
うん、
だ結局、命に関わるかとか、そういう深刻度合いよりも、お金になるかっていうところが、ポイントになると思うんで、うん、報道する側としては、
ね、まあ、報道する側はそうですね。う
ん、だから、やっぱり我々のところに入ってくる情報の密度っていうのは、そのお金になる報道の、話題になる報道の方が多いんでしょうね。うん、
なるかならないかっていうところですね。うん、なんかこの話題二人ともすげえ喋りますね。
いやまあマスメディアの話になってるからね、今ね。
そうですね、マスコミの報道のあり方みたいな。
そうなんですよ、うん。で、あの、私もお話をするにあたって、そこがすごく、まあ、あの、先ほど、馬場さんも言ってましたけど、違和感を感じるところでもあって、うん、まあ、円楽師匠なんかで言うともう、まあね、年も年だし、もう誰も叩かないじゃないですか。
そう、もうあそこまで行くとね、
もうなんか、芸の肥やしです、みたいな。そうですね。それで、ああ、なるほど、うん、みたいな。で、会見でも最後、謎かけして終わるっていうですね。
そう、下手すりゃ、もうほんと、ほんまの焦点でもう一発謎かけしやがるかもしれんからね、それで。
だから、今後の、おそらくですよ、今後の、うん、あの、焦点の中で、多分みんなに、
言うだろう、
ね。いじられるネタになるでしょ。だから、なんか、それは、それでもう一つ形になっている、うんっていうところもあってね。
そうね。
なんか、彼はもう、そういう腹黒のキャラで、円楽さんは特に、キャラクターはいるので、うん、なんかみんな別に、もう叩くなんてせずに、
うん、
あ、はいはい、みたいな。まあそんなところで終わってるのかなっていうのもあって、やっぱり、その、芸能人っていうところの、キャラクター、
うん、
もともとベースにあるキャラクターとのギャップっていうのは、まあそれが今回のその、お金っていうところに、跳ねてきたのかな、ベッキーは特にね。クリーンなイメージで売ってたベッキーであるからこそのあの5億っていうような金額になったのかなと。あとタイミングも悪かったって言いますからね。その、もうすでに取り終えていたあのスポットの CM とかっていうのを流そうと思ってたタイミングの前にあの報道が出ちゃったので、うん、そのあの CM 制作費とか全部がポシャった。で、その金額を全部払ってくれって言われたんで、金額が膨れたとも言われてますけれども、まあそういうところもあるのかなというふうに思うんですよね。だから、まあいかにそのクリーンなイメージっていうところで、その得意先のイメージも背負ってきたか否かっていうところで、まあ報道の熱の入り方っていうところも、まあ違ってきてるのかなというふうには思うんですけどね。
うん。
だから、まあ、その報道の強さ、弱さによって世間のね、声もこれだけ変わってきてるっていうところも我々見れましたし、まあ、あとは、世の中の人が別にそこまで叩く必要もないんじゃないかなっていうところも一部では思うんですけどね。
うん。まあそうね。
うん。だって関係ないじゃん。我々。
ね。
あの、大体、許すか許さないかみたいな、変な。
うん。
だって別に、許す許さないもん。友達じゃないし。
友達じゃないです。なんか人としてそれが非道だとか、だからそういう人がね、表立ってそういう、こう、あの、華やかな舞台でね、こう、いろいろ活動するのは、不適切だよっていうことっていう認識なんですけど、
うん。
まあそれにしても、あくまで外野ですから。
そうなんだよね。
うん。本人同士がどれくらいどういうことがあって、もしかしたらね、これ、ちゃんと紐解いていくと、実はそんなに悪いことしてないっていうか、
うん、
あの、解釈の仕方によると、うわ、これしょうがないよね、とかっていう事情がなんか、何かしら出てくるかもしれないんですけど、うん、形として出てる事実だけ見ると最低だねっていうことになってるから、そうそう、これはね、あんまり深掘りしなくてもいいしね、もうちょっとドライに報道して、まあ、報道するなとは言わないですけど。
うん。だから、まあ、そこら辺がね、ちょっといろんな疑問もありますし、まあ、叩く人はもちろんいるの、まあ、ファンの方とかね、ずっと、なんか応援してて、うん、なんかいろいろこう、握手会とか本を買ったりとかね、いろいろ クリーンなイメージの人のもので、こう、ファンとしてついてたのに、裏切られた。まあ、裏切られたってお前どういうふうに思ってたんだよっていうところありますけど、まあ、そういうようなところで、あんまりこう、外野というよりも、当人たちがどう解決したのかっていうようなところを、まあ、見届けてもいいんじゃないかなって思うところもありますしね。なんかそこら辺も、なかなか報道の難しさっていうところもあるんでしょうけれども、まあ、ただ最近はね、こういう、それをすっぱ抜く達人の記者さんがいっぱいいらっしゃるのかなというふうに思いますので、ぜひ、一般人の方はね、まあ、安心してるかもしれませんが、まあ、芸能人の方は気をつけていただきたいなと、思いますけど、
ね。聞いてるんですかね、芸能人の方が。
わかんない。聞いてないと思うけど。
聞いてたら、メッセージくださいね。
はい、はい。メッセージ、うん、ちょっと驚いちゃうけど、あ、聞いてるんだ、みたいな感じになるけど。まあまあまあ、でも、いただきたいですね、はい、メッセージ。まあ、それでぜひね、ゲストに来ていただくっていうところありますけど。うん、はい、まあ、ベッキーがね、ここのゲストに来ていただいてもいいですよ。
もう、もうそしたら、我々が追われる立場になるかもしれないからね、そしたら。ベッキーと話したっていうことで、ポッドキャストに出ましたみたいな。
ね、いやいや、追われないよ。そんな、我々追われるようになったら、もうそれで、だって、かけらじをぐっとこう、知名度上がるわけですから。
まあ、そうですけど、いろいろリスク、
あとは何話したかですよね。わ、うん、かるわかるみたいなこと言ってたらダメだと思うんですよね。
うん。うん、
まあ、呼ぶから
ね。まあ、そこはもうでも第三者ですから、うん、中立の立場で、それが、いいのか悪いのかっていう話ですからね。うん、
まあ、
まあまあ、ぜひ、
うん。うん、そうですね。芸能人の方が出るの別にうちいいですからね。全然やってもらって。で、身の丈に合ったね。話を。まあ、ベッキーなんか、我々と同世代、
ね、うん。ね。まさに。
はい。
そうですよ。
そんな、芸能人の心の安らぐ場として使っていただいてもいいんじゃないかなと。
まあ、いや、そうですよ。まあ、いろんな業界の方にぜひ今後はね、来ていただきたいと思ってますので、はい。
そうですね。井戸端カオスなんかまさにその、いいゲスト呼べる
いい
ところになります
。いいですよ。広告として使っていただいていいですよ。まあ、
そうです。どんどんね。ね、うん、
全然広告力ないけど。
まあ、誰かが来たら広告力上がるでしょうね。ガッとね。
あ、そうね、うん、はい。はい。まあ、ということでですね、今日は、まあ、かけらじらしいといえばらしいですけれども、まあ、あんまり今までお話をしたことのない話題について、今日は取り上げをさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、エンディングです。振り返っていきます。まずかけらじタイムズ、まあまあさん、人工知能向けの非常停止ボタン、いつ使うんだろうかという話題に、取り上げていただきましたけれども。まあ、やっぱり記事を読んでも、AI ってどんなものなんだろうっていうのが、まあ、漠然とね、してしまう感じがありますよね。で、それに対して非常停止ボタンっていう、まあ、いわゆる、ボタンではないものの自分で、人間のね、考え方に合っているかっていうところを判断して止めることができる機能がつきますということになるんでしょうけど、まあ、果たして正しい方向なのかっていうのは、こうなんか誰も判断できない感じがね、ちょっと若干不安
になりますよって言われたところで、うん、我々まだその置いてきぼり感がちょっとあるのかなっていうニュースだったんで。
う
ん、
そうですね。
はい。
まあ、ただ、まあ、最近やっぱりこう人工知能関係の話題が、またね、ホットになってきているので、まあ、こういった話、いくつか出てくると思いますし、まあ、今のところはないですけど、人工知能に任せていたら誤って何か事故が起こった、みたいなね。そういうことが、まあ、これから明るみに出てくると、ちょっとこの辺の、意義が出てくるのかなと、まあ、思います。まあ、ちょっと、今後、また、数年でね、まあ、変わってくると思いますので、まあ、引き続き着目していきたい話題かなというふうに思いました。はい。まあ、そして、井戸端カオスはホネストさんで不倫について考えてみようというお話で、うん、まあ、はい、浮気と不倫の 違いというところから、まあ、昨今の芸能界のですね、不倫報道というところにつなげていただきましたけれども、うん、まあ、まあ最終的にはね、マスメディアの話になってきましたが。
うちはなりやすいね、本当に。でも、最近本当にそういうドラマも増えてるじゃない？なんかわかんないけど。
昼ドラ的なドロドロしたやつとか、ね。
そうそうそう。今期のその夜のドラマでも結構やっぱりその、まあ不倫だのなんだのっていう話題になってる。うんドラマが、なんかドラマの中で絶対誰か一組は不倫してるみたいなさ。
そうね。
なんかそれが当たり前みたいな感じになっちゃってるので、まあそれもどうかなと思うんですけれども、でも、こういう低層観念っていうのが出てきたのって、日本で言っても結構、まあ近代なのかなと思うんですよね。江戸時代なんかは別に一夫多妻制だったわけじゃないですか。うん、江戸時代までは、
うん。国によって全然この辺違ってきて、それはそれで、あるのかもしれないですけど、
うんうん。そうそうそう。だから、もしかすると今後の、考え方がね、変わってくる可能性もあるのかもしれないですし、まあそれが一夫多妻制に戻るのかどうかっていうところの話もありますけれども、うん、まあ約100年前と今では全然大違いっていうようなところもありますからね、うん、まあどうなるのかっていうところはちょっと見届けていきたいなというふうには思いますけど ね。
まあ多分何年経ってもこの芸能界に対するね、不倫の考え方みたいな、まあ変わんない気が
して
きますけれどもね、まあ斬新な話題だったかなというふうに思いますので、まあ、これに関して、人工知能に関してですね、ご意見とか感想のある方は、ぜひぜひお便り、メッセージの方で、ご意見いただければというふうに思います。うん、まあ、私としてはね、まあ、マスメディアの話だと、まあ、最近は、不倫とは関係ないですけど、北海道で行方不明になった子供が、
ね、男の子ね。
男の子、あれ、ちょっとやりすぎだろって。なんか、病院から子供出てくるところをなんか手振ってみんなでお迎えしてるみたいな報道あったけど。
学校で何したいの野球かなみたいな。
全然。
誘導してる
やん。完全にマスコミの、ちょっとなんか、自己満足でね。うん、
子供困ってたしね。
まあ、行方不明になって取り上げてっていうところで見つかりましたよかったですってところまでは、まあまあ、
いいです。
過去にもあるし。
それでよかったよね、はい。そこまででよかったよ、ね
うん。そこまでいいと思いますよ。
病院から出てくるところをさ、ねえ、お出迎えして、学校で何したいみたいな、お問いかけが。
その直前くらいまで。
あの問いかけがまたやらしい
の。いや、普通にその父親疑ってる報道もありましたし、
ね。ありました、ありました。おぎままとかがちょっと
戦えてね。
それなのにも関わらず。
そうそうそう
何が好きかな
もういい。あったけど。
まあ、あの辺も結構さ、野じ馬的なところは不倫のね、家まで押しかけるのとあんま変わんないからね、やってることが。
いや、もう、だからメディアはね、いつまでたとも変わんないよ、体制は。
まあちょっとそんなね、ところが、私は頭に、
ね。メディア嫌いの我々はね、
出てきましたけど。まあ、そういった関係なんでも OK ですので、ね、メッセージの方を募集しています。Twitter の DM や E メールでお送りください。あと、お便りフォームですね、用意しておりますので、こちらも Twitter とかブログの方からリンクがありますので、お寄せください。E メールは、かけらじ @gmail.com、はい、もしくは、かけらじ @yahoo.co.jp です。Twitter の ID は、かけらじというものですね。かけ上がりラジオで検索してもらえば出てきます。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、など、気軽にどしどしお便りをお送りください。はい。ということで、第249回、エンディングになりますが、まあ、もう何も言うことないなっていう感じが、エンディングだと
まあ喋って
ない
んだ
けどね。
ただまあ、皆さん今日はね。
北島選手じゃない。
はい。今日は、ネボーンから始まり、ね、不倫に終わるという、不思議な回というね。
どういうことで。全然まとまってないです
ね。まとまってない。
ガッキーは、いずれにしろ可愛いということ
で。はい。ということで、骨の博覧会行きましょう。お疲れ様でした。
はい。
ありがとうございました。
やべえ、この終わり方。